礼拝の前にご案内いたします。礼拝はすべて着席のままお守りください。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと人信条の言葉は修法の裏表紙に記載されております。ご参照ください。以上です。ただいまより2024年6月23日第4主日礼拝第1礼拝を始めます。545番。心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文6、詩23編。講読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、皆
の
上
を持って我を正しい道に導いた
のも、たと言われ死の影の谷を歩むとも、 汝汝我と共にいませばなり。汝の仕事、汝の知恵、我を成さ
ま。汝我が仇の前
に、我が神に天を設け、我
が神戸に油を注ぎた
もう。我が杯はあふれるなり。我が世にあらん限りは、必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。賛美歌7番。今朝の聖書箇所はヨハネの手紙1、2章28節から3章の3節まで、新約聖書の443ページ下の段です。ヨハネの手紙1、2章28節。さて子たちよ、巫女のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば巫女の現れるとき確信を持つことができ、巫女が来られるとき見前で恥じるようなことがありません。あなた方は巫女が正しい方だと知っているなら、義を行う者も皆神から生まれていることがわかるはずです。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは、御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし、巫女が現れるとき、巫女に似たものとなるということを知っています。なぜならその時巫女をありのままに見るからです。巫女にこの望みをかけている人は皆巫女が清いように自分を清めます。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心より賛美申し上げます。梅雨入りとともに雨が激しくなりました今朝ですが、御堂に集えた皆様とリモートで礼拝の皆様とともどもに、この第一礼拝にお招きをいただきましたことを深く感謝いたします。どうぞ思いを一つにして高らかに主を賛美する礼拝をお捧げできますようにお導きください。たどりました7日の旅路は、あなたの恵みの深さを思いますとき、自分の罪がいかに愚かであったかを思わざるを得ない歩みでありました。どれだけ感謝を持って生きたか、朝ごとにつぶやきが心の内に起こり、あなたへの信頼よりも前途に対する不安が大きくなってしまっていたことをここに懺悔いたします。どうぞ御言葉によって正しい悔い改めへとお導きください。この日本の社会の歩み、世界の歩みを思います。御心に沿うこと少なく、争いに満ち、殺し合いが続き、 互いを信じ合うことかなわず、まことの平和からは程遠い現実があります。どうか平和を作り出すために役立つ者たちをあなたが十分に用いてください。小さな小さな賭けの多い器ではありますが、私たちをも用いてください。神様、病床にあり闘病中の方々をどうぞ励ましてお支えください。辛さや悩みの中にある方々に寄り添い憐れんでください。どうか御言葉による平安が与えられますように。幼稚園、教会、学校の技を豊かに祝してください。奉仕者一人一人の信仰と賜物をお守りください。須賀拓海先生、舞先生、田口新学生、鈴木恵子先生、それぞれのお働きと学びを祝し、ご健康をお守りください。匠先生は本日、岩槻教会へ説教ご奉仕に出向かれます。どうぞ岩槻教会のお礼拝の上に、豊かな祝福がありますように、往復の道の安全も守られますように。これより御言葉をいただきます。語られます舞先生を聖霊で満たし、強めてください。聞く私たちの心があなたに向かって引き上げられて、御言葉のみに心が注がれる時となりますように。感謝と願い、集う皆様のお心の内にある切なるお祈りに添えて、我らの主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌164番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、ありのままでと題して、須賀舞副牧師です。
私たちは神様に愛されています。私たちが神の子と呼ばれるほどに、神様は私たち一人一人を愛しています。それが どんなにすごいことなのか、私たちはじっくりと考えてみたことはあるでしょうか。この手紙を書いたヨハネという人、神様がどれほど私たちを愛してくださるか考えてみなさいと私たちに勧めています。さて子たちよと本日の御言葉の冒頭は呼びかけています。子たちよというのは父なる神様の子供たち、それは神様を信じるすべての者たち、すなわちここにいる私たち一人一人への呼びかけであるのです。私たちは神様の子供たちよと呼びかけられています。神様のこと聞くとき、私たちは真っ先にイエス様のことを思うでしょう。それはこのヨハネの手紙においてもイエス様を神の御子と呼んでいることからも明らかです。イエス様こそ神様の真の一人子である方です。そして私たちはそのイエス様と同じ神の子という称号をいただいているのです。それはお世辞で私たちのことを神の子と言っているわけではありません。それが理想だからそうなりなさいと言っているわけでもありません。二節を読みますと、愛する者たち、私たちはすでに神の子ですがとあります。ここからもわかるように、私たちはもうすでに神の子とされているのです。とはいえ、誠の神の子であられる主イエスキリストと私たちが同じであるということではありません。私たちは神様から神の子と呼んでいただいている、あるいは神の子の地位、神の子の立場をいただいているのです。実の子ではないけれども、養子として私たちが神様の子供とされている、このように言うこともできるでしょう。神様は本当は神様の子供でなかった私のことを、こっちへ来なさい、私のところへ来なさい、私の子供になりなさい、そのように招いてくださいました。そして本当は神様の子供になるなんてめっそうもないような、全くふさわしくもないこの私に、神様はあなたは私の愛する子供だよと言ってくださったのです。この神様の愛を知って、その愛にとどまっていき、分かち合っていき、互いに愛し合うものへと変えられていく、これはこの手紙の根底に響いている大きなテーマであります。それはこの手紙を書き送って読んでいる人々が愛を見失っているからでした。愛がなくなって、愛に冷えて、愛に破れてしまった人たちがこの手紙の先にはいたのです。それはまるでこの現代を生きる私たちの姿とも重なります。皆さんの中には愛がありますか？どんな時も愛に生きていますか？いつもどこか疲れて、ストレスを抱え、限界すれすれで、だけれどもどうすることもできなくて、愛をどんどん見失っていく。そんな私たちにとって愛にとどまり続けるということは難しいことでもあります。ヨハネはこの手紙で、御子のうちにとどまりなさい、御子のうちにとどまりなさい、そのように何度も言います。御子のうちにこそ本当の愛があるからです。ではどうやったら私たちはそこにとどまり続けることができるのでしょうか？どうしても、どう頑張っても 愛せない人がいる。そんな時あなたはどうしますか？世の中、自分のことを好いてくれる人が全てではありません。人間関係の中に私たちの人生というのはあります。ですから当然、人間関係が壊れて痛みを経験することもあります。そんな時、皆さんはどうやって相手との関係を進めていきますか？もう終わりにすると言って絶交しますか？それもしんどいからとそっと静かに関係を断ちますか？それとも相手との関係を修復することに努めますか？ヨハネは私たちが悩んだ時、辛い時、苦しい時、三章の一節において御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい、そのように進めます。まず神様が私たちを愛してくださったことを思い起こすのです。これが今朝私たちが一番に心に留めたい事柄です。これこそ私たちが神様と自分の隣人との関係を考える上で土台となるとっても大事なことだからです。神様の側から先に愛が注がれた。私たちが神様を選んだのではなく、神様の方がまず私たちを選んでくださった。その愛は、神様がその一人子であるイエス様をこの世に使わしたことで明らかになりました。私たちの主イエス・キリストはこの世を救う救い主として世に使わされ、十字架にかかってその命を捧げられて私たちの罪を清めてくださいました。これが神様の愛です。そして私たちはこの愛について考えなければいけないのです。考えなさいという言葉をギリシャ語で読みますと、見なさい、見よ、そのような言葉になります。父の愛を考えるということは、父の愛を私たちが見ることなのです。御父がどれほど私たちを愛してくださるか見なさい。そのように聖書は私たちに今朝語りかけます。一体何を見なさいというのでしょうか？それは、私たちが今朝集っておりますこの礼拝堂で目を上げた先にあるこの十字架であります。主イエス・キリストの十字架であります。この十字架を見なさい、そのように御父である神様は言われるのです。神様はイエス様の十字架の出来事を通して私たちの罪を許してくださいました。これが神様の愛です。いえ、ヨハネはこの救いの出来事をいつもどんな時も覚えていなさい、考えなさい、見なさいと言われるのです。この神様の許しに私たちが立ってゆく時、私たちは憎む者から許す者、愛する者へと作り変えられていくのです。皆さんには許せない人がいますか？私にはどうしても許せない人がいます。誰にも言えない悩みです。それが私の罪、私の十字架でもあります。イエス様が自らの命を捧げたように、私たちも自分自身の十字架にこの身を捧げていくことができるでしょうか？無条件で無償の行いです。 あの人のためには十字架にかかれるけど、あの人のためにはできない。そうではないのです。むしろイエス様にとっては、十字架にかかられたとき、すべての人がイエス様を罵り、あざける敵のような存在でありました。けれども、その敵のためにイエス様は身を捧げて、愛を貫いてくださったのです。皆さんは神様の子供です。神様が私たちを一人子イエス様と同じように子供としてくださいました。けれども私たちはイエス様と全く同じようにはなれません。むしろかけ離れていることの方が多いようにも思います。けれども神様はすでに私たちを神様の子だよと言ってくださっているのです。そしてこれから先、私たちは御子イエス様と似たものとなっていくのだと聖書には、御説には語られています。ここで一つ思い出しておきたいのは、私たちはそもそも神様の似姿であった。神様と似た存在として作られたものであったということです。けれども、今自分自身を見たとき、私たちは神様とは似ても似つかない、罪に塗られた醜い姿だと思うでしょう。そんな私たちが神様に近づこうとしてもそれは叶いません。神様のようにはなれないのです。むしろ私たちが自分本位に神様のようになろうとすること、もっと言うならば神様になり変わろうとすること、それは罪であります。旧約聖書の創世記を読みますと、神様は人を作られたと記されています。最初の人であったアダムとエバは良い存在として、清い存在として神様の似姿に、神様にかたどって作られたはずでした。けれども彼らは蛇にそそのかされ、神様のように善悪を知りたいと思うようになりました。結果、禁じられていた実を食べ、それ以来人間は罪ある存在となってしまったのです。私たちは私たちの思いによって自分の中にある神様の像を自ら破壊する、そのような罪の本質があります。そして常に私たちは罪の誘惑にさらされ、罪の方に傾いてしまう、そんな性格を持っているのです。けれども、そのような罪で真っ黒な私たちを、それでも神様は大丈夫だ、許そう、あなたは私の愛する子だと言ってくださっています。そしてイエス様の十字架を通して、私たちがイエス様の似姿になっていくための道を備えてくださっているのです。それではどんなふうにして私たちはイエス様のようになっていくのでしょうか。ここでは具体的には語られていません。けれども確かにそうなっていくのだと言われています。二節を読みますと、私たちがイエス様のことを見ることによってそうなっていくのだと語られています。けれども、そもそも人というのは神様をありのままに見ることができない。旧約聖書を読みますとそのように言われています。神様は預言者のモーセに対してこう言いました。お前は私の顔を見ることはできない、なぜならば人は私を見て生きたままでいることはできないからである。誰も私の顔を見ることはできない。神様の前で罪と悪は存在することができません。滅ぼされてしまいます。ですから神様の前に罪ある私たちは立てないのです。罪によって私たちは死んでしまうからです。だから神様は愛するモーセを 死なせないためにご自分の姿を見せなかったのです。けれども今私たちは神様を見ることができるようになりました。それはイエス様が人となった、人となってこの世に来てくださったからです。私たち人間と同じ姿になってくださり、この世に来てくださった。そのイエス様を弟子たちは見て、神様が生きておられるということ、どのようなお考えを持っておられるかということをイエス様を通して見ることができました。私たちは今直接この目でイエス様を見ることはできません。けれども私たちには聖書があります。聖書に弟子たちが記しているイエス様の証を読むことで、イエス様と私たちが出会うことができるのです。けれども私たちは今もなお罪人であります。ですからはっきりとイエス様のことをありのままに見ることはできません。聖書を読んでもなかなか全部理解することができないし、聖書の言葉にとどまり続けたいと思っても、どんな時もその言葉にとどまり続けていくことは不可能です。使徒パウロはこの私たちの神様の見え方について、コリントの信徒への手紙1、13章12節でこのように言っています。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。鏡でしか神様を見ることができないのです。私たちに未だに罪があって、神様を直接見ることができないからです。直接見ると死んでしまうからです。だから実体ではなく鏡に映るその姿を見るのです。でもその鏡というのは、その姿というのははっきり見えない、おぼろにしか見えないのです。二節には巫女が現れるとき、私たちが巫女をありのままに見ることができるのだと記されています。ありのままというのはおぼろげではなくて、すべて見ることができる、そういうことです。そのときにこそ私たちがイエス様をありのまますべて見て、私たちの姿がイエス様の似姿に完成されていくのです。巫女が現れるとき、それは終わりの日のことです。終わりの日というのはこの世が終わる日のことです。その時にイエス様は再びやって来られるのだと聖書は言います。そしてその時、私たちはイエス様をついにありのままの姿で見つめることが許されるのです。今私たちが歩んでいるこの時、それは終わりの時との狭間の時です。私たちは私たちがイエス様の似姿へと作り変えられるその良き日を待ち望みながら、この狭間の時を生きています。ではこの時には意味がないのでしょうか。そうではありません。3節にはこのようにあります。巫女にこの望みをかけている人は皆、巫女が清いように自分を清めます。つまり私たちは今この時、巫女を信じ、また巫女が再び来て私たちを良いものに完成させてくださる、その終わりの日の喜びを確信することによって、いまだ起こってないにもかかわらず、今この時私たちはすでに清いものとされるのです。信じることで将来の恵みを先取って私たちは得ることができるのです。本日の説教題をありのままでといたしました。私たちはありのままだと罪で汚れているかもしれません。わがままでどうしようもない子供かもしれません。けれども私たちは神様の一方的で 無償の愛によってイエス様ありのままの姿、その全く清いお姿と重なっていくことが許されているのです。そこには何も条件はありません。行いも必要ありません。私たちはただここにいて、神様の御子イエス様を信じるだけで、私たちのありのままの姿が全て神様の愛と許しによって包み込まれていくのです。この大きな恵みに大きな力と励ましをいただいて、この一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、この朝あなたの御名を褒めたたえます。私たちに生きよと命じてくださり、命を与えてくださり、この場へと招いてくださり、神様の子供としてくださいました。本当に心から感謝申し上げます。神様、私たちはあなたの大きな愛に包まれていますけれども、神様の子供となるにはふさわしくないような罪あるものであります。この一週間も振り返ってみますと、あなたの御前に立つことの恥ずかしい、死んでしまいたいような、滅びてしまうような、そのような私たちでありましたけれども、神様、あなたは私たちを滅ぼさずに、こうしてこの場へと招いてくださっています。私たちがあなたの愛にこの一週間も生かされて、あなたの愛をますます知り、御子の愛のうちにとどまり、その愛を分け与え、互いに愛し合うものへと導かれていきますように。愛せないとき、私たちにこの御言葉を再び思い起こさせてください。どうか憎しみではなく、愛によって私たちが生きていくことができますように。この社会において私たちがあなたの平和を実現するものとして歩んでいくことができますように。どんな時も自分を捨て、自分をあなたにお委ねして、あなたの許しに愛に生きていくことができますように。すべてのことをお委ねして、この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌451番。
の父の神様、あなたの憐れみによって私たちがこの礼拝へと招かれ導かれて、あなたの御言葉の恵みのうちにこうして新たに生かされている幸いに心から感謝します。どうぞ一人一人の心にあなたが御霊によって触れてくださり、新しい習慣も希望とまた喜びの地を歩むことができますように、どうぞあなたが導いてください。献金をこのお捧げしました。どうぞあなたの皆様のために豊かに用いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。正英539番。
主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の親しき交わりとが、ここに集う一人一人と共に、世々常しえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝